京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間が始まりました。お相手を務めるのは NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。そして今日もお相手を務めていただくのは高野さんです。
はい、高野です。
こんにちは。
はい、今日も元気でやりましょう。
あの前回の放送をですね聞いているとちょこちょこ言い間違いしてますね。
かなり指摘されましたね。
指摘されましたか。そのあたりですね、いろんな方聞いてたみたいなので。
そうみたいですね。
今日のゲストはですね、もうそこを細かく、は
い、細かかったですね。
突っ込んでくると、
そこはさらりと流してほしかったなと言いました。もう怒られましたね。
怒られましたか。あのまあそのあたりはまた中で、はい、話が出てくると思いますけれども、はい、あの前回の放送に引き続いてですね、今日は、うん、あの前回のゲストと新しいゲストをお招きして進めていこうと思っていますので、はいはい、よろしくお願いします。ちなみにですね、この番組はあの前回聞き逃された方もいると思うので、あのインターネットラジオの方でも、
う
ん、あのね、いつでも聞けるようになっているの で、はい、京都これからラジオ、京都はひらがなですね、はい、この番組は、あの聞いていただければ多分出てくると思いますので、はい、ぜひ今日の放送を聞いてですね、うん、あの今日もうん、まあ、前回引き続きって感じではなく進めていこうかなというふうに思っているんですけれども、ね、あのぜひ前も聞いていただければなというふうに思います、はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて、本日のゲストを紹介しましょう。前回に引き続き、お招きしたのは京都市環境政策局事業ごみ担当局長であられます、黒田義秀さん。そして、本日ね、
うん、
お越しいただいたのはもう一方、京都環境事業協同組合の理事長であられます、新川浩一さんです。
どうもこんにちは、新川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
局長も
よろしくお願いします。
京都市の黒田です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はですね、まあ、京都市の方から黒田さん、そして、京都環境事業協同組合の方から新川さん、
はい、
ということで、うん、そもそも、まあ、どんな活動を、ね、されているか、それぞれからご紹介させて、していただいてもよろしいですか。
うん、
前回も、ね、しましたけれども、はい、今日初めて聞いた方もたくさんいると思いますので、まずですね、環境政策局の事業ごみ担当、事業ごみ減量担当局長ということですけれども、どんなことをされているんですか。
はい、京都市ではですね、今年の3月に、まあ、循環型社会を作るための新しい計画を作りました。その中で、事業ごみを減らしていくということが大きな課題になっております。そういったことで、現在事業ごみの減量につきまして、取り組みを進めているところでございます。で、私どもの、まあ、組織も新しく事業ごみ減量推進課などを作って、うん、重点、項目として頑張ってやっていこうということで現在取り組んでおります。
なるほど、ね、そういうことですね。新川さんの方ですけれども、
はい、
京都環境事業協同組合ということですか。
はい、
どんな組織なんですか。
ですね、まあ、京都市から、一般廃棄物の収集の許可をいただいている団体なんですけど、まあ、組合の組織図としましては、84業者っていう枠組みの中で、京都市の事業所から発生する廃棄物を、日夜問わず、収集している、団体でありまして、まあ、団体の設立は、昭和35年、
昭和35年、
もうちょうど節目の今年は50年ということで。
なるほど、それはおめでたいですね。
はい、
一応50周年、
はい、
半世紀ですね。
半世紀ですね、
はい、
やっぱり、ね、先人先輩方がやっぱり苦労してやってきた組合なんで、今後ともやっぱり組合で ますます底上げをしていこうという、みんな頑張って日夜努力してますんで、
なるほど、
まあ、いろんな苦労もあるんですけど、やっぱり、目を背けることもできないことも多いんで、これは組合としても、京都市さんと、門川市長が言われるパートナーシップという形で、いろいろなあの話をしながら、やっていきたいと思ってますんで。
なるほど、
はい、
ちなみに高野さんはこの組合の1
あ私も一会員さん、
一会員ですね。
そうです、84
の
4業者の中のうちの一つという。
会員じゃない、組合員です。
組合員です、はい、ほらここは理事長はね細かく、
まあ、すみませんでした、
そうそうそうそう、まあそういうことでですね、84のうちの一つ、
はい、
前回のね放送の中でも今事業ごみをどういうふうに減らしていくのか、京都市知事の方で今こういうような流れで10年後こういうふうにしていきたいみたいなことが、まあ、お話ありましたけど、もう一回ちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、今どんな計画で今どういうふうにしていこうとしているのか、
はい、この3月に作りました新しい計画の下では、10年前の平成12年が、まあ、京都の場合ゴミのピークでございました、
はい、
そして10年後の平成32年には、うん、このピーク時からゴミを半分に減らそうというふうな、まあ、計画を作っております。でこの計画を進める中で、まあ、事業ゴミについても、まあ、相当減らしていかなければならないということで、一般のこの許可業者の新会理事長とかですね、そういうマンションとかあるいはお店とかオフィスから出るゴミの減量、はい、分別、そういったことに、現在取り組んでいるというふうな状況でございます。
なるほど、
ね、
まあ、新川理事長もそうです、高野さんもそうですが、はい、多分、ね、その現場で収集運搬されていて、いろんな、ね、この間でも、まあ、97年以降いろんな環境のことも進んできましたけれども、この中、まあ、京都議定書というのがあるもとでね、なんかどういうふうに感じられているかとか、
うん、やっぱりね大変厳しいですね。
厳しい、
はい、うん、組合収集業者としてもやっぱりみんな努力はしてるんですけど、やっぱり排出側の理解が得られない、
うん、なるほど、排出してる業者さんの理解
は
なかった、
はいはい、だからやっぱりその分別をしていかなあかんっていうのは、みんな組合員分かってるんですよ、分かっててもお客さんのところに行くと、いやそれはちょっとできへんとか、やっぱ意識がやっぱりね、
なるほど、
低いんですよね、まあ、他都市に比べると、
うん
うん、まあ、大津とかは結構厳しいんですね。例えば大津に住んでる人が京都に来たら、なんでこんな緩いねやと。
なるほど。
だからそのね、立ち上げ自体を分別に関してちょっと意識が、排出事業者の意識も低いっていうのは、
うんうんうん、
まあ、実感しますね、はい、だからもうほんまにその意識をまず変えていかなきゃ、今局長がおっしゃった、ね、数字には到底無理、僕ら組合員が頑張っても無理、やっぱり出すとこからやっぱり直していかんとね。
そうですよね、
はい、
うーん、なるほどね。
やっぱりそのね上流対策ですか。
そうですね、はい、やはりゴミというのはまずできるだけ出さないというのが基本になると思います、うんうん、リサイクルがあればいいというものではないと思いますね、そういったことで言えばやはり、出される方、そして、まあ、新会理事長のところに、まあ、それを運んでいくですね、全ての方がそういった環境問題ですね、
うんうん、
をやっぱり真剣に、理解をして取り組んでいかなければならない、もうそういう時代にですね、すでに入っているんではないかというふうに思っております。
なるほど、まあ、事業者の皆さんもね徐々にその環境の意識っていうのが高まってるななんていうことは思ってはいたんですけれども、そのゴミの出し方であるとか、もともとゴミを出さないようにするっていうところはなかなか京都ではそういう分野っていうのは醸成されてきてなかった、うん、っていうのもあるんですね。
やっぱりねそういうのはあったと思います、まあ、うん、ないとは言えないんで、やっぱりその数目標に向かっていくには、
うん、
やっぱり小さい店舗ですね、うどん屋さんとか、
はい、
そういうところの方がどこまで分別してくれるっていうのが鍵だと思うんです、
うんうん、
やっぱりその大手とかはねやっぱりそのこんだけ毎日毎日環境のことがあって、だからはきっちりしてくれるんですよ、
うん、
でもそういうちっちゃい店舗とか少量しか出えへんところに対してもどこまでこう意識を浸透させるかっていうのがやっぱ一番いいと思うんで。
そうですよね、
はい、
大きいところ、まあ大きいところ本当ごくごく一部ですからね、その他はもう小さいね、
そうですね、まあ、うどん屋と、まあね、喫茶店さん
とか、喫茶店とか ね、
そういう、
いろんな事業所、小さな、ね、事業所ありますけれども、それがほぼ 大半ですからね。
そうですね、ですから、まあ、大きいところ小さいところにですね、まあ、それぞれ課題はお持ちかと思いますが、やはりそれぞれがもう一歩踏み込んだですね、やっぱり意識で取り組まないと、先ほど申し上げました10年後にはゴミを大幅に減らすという社会を築けないのではないかなと思っておりまして、まあ、そのあたりの皆様のご理解とご協力をですね、一層賜りたいというふうに思っております。
なるほど。新川理事長はね、理事長を務められている京都環境事業協同組合は50周年ということですけれども、
はい、
多分この50年ね、いろんなことがあったと思うんです。
ありましたね。やっぱり今僕ら50年目に、携わってますけど、やっぱり先人、先も言いましたけど、先人先輩方の苦労があって、まあ、50年前の話を聞くと、第八車で集めたはった、
なるほど、第八車で、
はい、っていう時代だったんで、それに比べれば僕らまだ恵まれてるけど、やっぱり今京都市が進めようとしている施策にもやっぱり大変僕らにとっては厳しいものがある、あるけどやっぱりその目をつぶるわけにいかないんで、やっぱりそれについても組合としても、どういうスムーズに移行できるかということが一番のポイントだと思ってるんで、
なるほど、はい、そこは、まあ、この番組のコンセプトはありますけれども、市民事業者行政がですね、どう共同できるかっていうところは大切になっていきます ね、 そのあたり、まあ、後半で話をしていきたいと思います。ここで1曲紹介しましょう。竹上久美子で四条大橋上空。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ、後半も、よろしくお付き合いください。今日のゲストはですね、京都市環境政策局の事業ごみ減量担当局長である、黒田義秀さんと、京都環境事業協同組合の理事長、新川浩一さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月から事業系のごみも、透明袋に移行されたんですよね。
はい。
で、まあ、7月、まあ、1ヶ月ちょっと経ってですね、どんな風になっているのか。
オフィスとか、お店ですね、から出る袋、まあ、6月から透明袋でお願いいたしております。でただ、従来の黒とか青の袋ですね、まあ、ストックを随分お持ちのケースもありございますので、経過措置として、まあ、12月までは、黒とか青の袋もお出しいただくのも、これはやっぱり仕方ないかなと言っておりますが、来年の1月からはもう透明袋でお願いするということでございます。で、まあ、マンションの方がですね、もうほぼ 100% に近いぐらい透明袋になってきておりますので、まあ、そういったことを踏まえますと、やはり事業者の方は、まあ、黒とかをですね、やはり早くもう次買うときには透明にお願いしたいというふうに私ども思っております。
なるほど。実際に現場で収集とかされてどうですか。は
い、だいぶ100って感じなんですけど、中にはやっぱり残ってるところもあるんですけど、もう局長がおっしゃったように100に近い数字で、まあ、クリーンセンターのね、ピットを見るとね、景色が変わってきてるんです
よ。そう、
前まではそうですね、
そうですね、
黒とか青でピットがなるんですけど、最近はね、白っぽくなってきました。
白っぽくなってきた。
はい、
なるほど。
これは写真でもね、局長の前見せていただきましたけど、変わってきている景色が
随分変わってきましたね。
変わってきましたね。はい、
なるほど。
まあ、一般家庭から出される黄色、黒、青ですね、それがもう黒、青というのはもう大幅に減ってきまして、まあ、黄色と透明ですね、そういった風に、だいぶ変わってきた。
変わりましたね。
はい、
そうですか。
ただ100点満点ではないというのはその通りで、私どもまだまだ頑張らなければと思っております。
そうですね。
まあ、私たちも頑張るにあたっても、この、まあ、マンションのゴミについても、まあ、新川理事長の組合にですね、随分、まあ、ご協力いただいて、まあ、もう100に近いぐらいの状況になったというふうに思っております。まあ、このあたりがやはり、まあ、京都のやはり、地域のですね、やはり力というのは大きいのかなというふうに思います。
なるほど、もう踏み出してばっかりですね、じいちゃん。
いや、京都市動きが早いんで、ついていくの大変なんで。
でもね、
あれもこれもやりたいみたいで。
まあね、あれもこれもね、
そうですね、
それはどんどん進めていきたいと、はい、のはあるけど、やっぱり行政だけじゃ 進んでいかないと、はい、
そうですね、やっぱり組合のもかなりちょっとね、国いろいろな部分で苦労されてると思うんですけど、うん、
でもね、もうゴミを積んでクリーンセンターに入るという時代じゃないんでね、やっぱりそのお客さんの方もやっぱり勉強してはるんで、
うんうん、
これはどう分けたらええねや、だから反対に組合員の方には、お客さんのが勉強してるから僕らもその質問を受けた
とき
につまらないようにしなあかんでという話はしてるんですけどね、やっぱりその辺をもっと組合としても研修っていうのも今後やっていかなダメだと思うんで、またこの京都環境事業協同組合は何やという認知度が低いんですよね。
なるほど、
はい、だからそれをやっぱり認知してもらうためにもやっぱり84が足並みを揃えて同じ方向に向いていかんと、この業界の認知度っていうのがないと思うんです。ただ街中で、あ、パッカー車、ゴミ屋さんっていう言い方しゃあるんですけどね、僕らは一般廃棄物の収集運搬業者であって、ゴミ屋さんじゃない
やつ、なるほど、なるほど、
っていう意識改革も今後やっていかなダメやし、それすでにやっぱり中からも変えていかなあかん、どこのゴミ屋じゃないでしょと、どこの許可業者さんですかっていう風に持っていきたい、この業界の底上げをしたいっていうために、組合としても、役員で頑張ってるんであってね、やっぱりそのためにやっぱり84が襟を正してやっていかんごとには、一人がやってしまうとね、
そうですね、
やっぱり24時間僕ら走ってますし、夜間やっぱりバッカー車って大きいもんなんで、市民の方が怖いわという
確かに
思いを持たれると、やっぱりバッカー車の業界は怖いとこやでとっていうことがあるんで、やっぱりそういうのもやっぱり直していってね、はい、どんどんやっていきたいと思ってます。
なるほど、確かにね、そのイメージの部分というか、実際何されてるんだろうっていうのが、見えてそうで見えてなくて、勝手な想像でこう話してる部分ありますから、
はい、
うん、実際でもね、こうやって話聞くと、あ、確かにそうやなと、うん、
そうです ね、今理事長の話にありましたように、やはり、ゴミの収集というのは、もう単に、取って運んで、燃やすという時代はもう完璧に終わっています、
ですよね、
でそういった意味で、ゴミの問題というのは環境問題で非常に重要な、役割を担っていきますので、やはり従来からやはり社会に、環境という面でどれだけ貢献していくかというのが今後の大きなテーマになろうかというふうに思っております。
なるほど、なるほど、ここはもう協力し合わないと進められないですもんね。
今組合とね、京都さんの方で、いろんなコラボレーション的な部分をたくさんやってられると思うんですけども、これからもそういう部分はたくさん計画されてるのかね、
いや、まず目の前にある問題を解決していかなか、っていうのがあるんで、ただこのゴミをね減らすイコール僕らの仕事が減っていくっていうことにもつながっていくんでね、減ったやつを分別したやつをね、やっぱ自分らが運んで、その一つのビジネスとして考えて、それを補填していくという考えでやっていかな、指くわえて見てたらね、あ、なくなったゴミ減ったわ、だんだんだんだん自分らの首を絞めていくんで、それはやっぱりちゃんと僕らも考えていかなあかんし、それはやっぱり京都市さんの方にもやっぱり排出事業者に対してのやっぱりちゃんと啓蒙啓発っていうのをちゃんとしてほしい、やっぱり僕らだけでもやっぱりこんな世の中不景気なんで、なかなか理解が得られない、分別すればやっぱり、ルートが増えるんで、
そうですね、
はい、増えることによってやっぱりそうコストかかっちゃうんでね、はい、
これね、前回の放送時の件ですね、もうかなり理事長からちょっとお怒り
というか、
怒ってはないんですけど、ただね、公共の電波なんで、そこで、いや、2つに分けてると聞いたんで、
そう、前回は2つに分けてるって言ったんですね、事業権のこと
じゃなく、3つですね、理事長。
そうです、可燃ごみと、缶瓶ペット、その他プラですよね。
そういうことですね。はい、誠に申し訳ありませんでした。
いやいやいや、まあまあそういう、はい、うん、ぜひちょっと覚えていただいて、
今理事長の言葉にもありましたけど、京都市としても、ゴミは半分に減らすということになりますと、やはり市民の方の生活、それと、事業者の皆様もゴミを出す側とこうやって運ばれる方、それぞれ相当ですね、変わっていかなければこの新しい計画は実現できないと思っておりますので、いろんな ご意見ご提案ですね、それぞれあろうかと思います、うんうんうん、そういったことで、まあ、引き続きお願いしたいなというふうに思います。
なるほどね。
あのまあ僕ねこういう番組やってるって言うとですね、あの京都市さんとこうやって組合さんとで僕はまあ市民、まあ、NPO でやってますけれども、こういうふうにね、
はい、
一つの番組を作って、まあ、ゲストで来ていただいて一緒に話してるっていうのは、うん、なかなか他の都市ではないんじゃないかななんて ね、
ね、ラジオはないです
ね。ラジオはないですね。ラジオはないですよね。
ラジオとかはまあこう、うん、同じ席はないと思うんですけど、うん、あの京都市さん、うん、京都市の場合はですね、うん、組合と、環境局ですね、うん、との月例会議というのを一つきっかけやってるんです。
なるほどなるほど。
これはあのお互いの意見の交換の場であって、うん、要望の場じゃないというので、うんうんうん、これはあの田戸市さんの方も結構京都市さんあの結構いいなと言われますね。そのやっぱり、ね、パートナーシップという観点から、やっぱりお互い意見言うことによってあの何でも上からガツンじゃなくて、
うんうん、
あのお互い話してちゃんと進めていこうよっていう感じで、あのお互い意見交換の場は持ってますね。
まあ、やはりあのゴミの問題のは、まあ、行政だけがですね減らしましょうと言ってもやはりなかなかあのプレイヤーは、
うん、
あの市民の方あ事業者の方になりますので、まあ、現場の声としてですね、まあ、どういったことが言われているのか、
うん、
やはりそういったこともあの十分あの念頭に置きながらですね、やはり施策を推進していくというのが、うん、まあ、京都市の基本姿勢になっておりますので、まあ、そのあたりでいろんな、まあ、ご意見ご提案をいただいて、あの、まあ、特に10年後の京都を環境の街にしていこうというのが私どもの基本的なスタンスになっているということです。
なるほど、そうですか、ね、いやでもね、その月1回 の、 その会議っていうのも、はい、これは多分、まあ、50年前はね多分そういう状況ではなかった。
ないです ね、
ね、
はい、50年前は今年きつかったと思います。組合に対してはこの月例会議というのも3年ほど前から、やり出しまして、もう3年間続いてますんで、まあ、有意義な会議になってると思います、
うん、これ3年ということは理事長、
はい、僕が理事長になってからですね、はい、
いやいや、それはいろいろ改革を
されてる
してますね。
そうですね。で、まあ、あのこういう新会理事長とかはじめですね、まあ、いろんな方々のですね、
うん、
ご意見をいただいて、やはり京都の、うん、次のですね世代に引き継げる環境の街が作れるんだというふうに私ども思っております、うん、
なるほど。まあ、あとはね、だからその排出するされる、ね、その事業者、はい、家庭もそうですけれども、うん、しっかりこれを、まあ、こういう計画であるとか、いろんな方がこのゴミでもですね関わって、まあ、減らしていくという動きを、まあ、作っているところなので、うん、一人一人がちゃんと興味関心を持って、取り組んでいかないといけない話ですね。
そうですね、
はい、
まあ、事務所の方もまだまだちょっとご苦労がたくさん出てくると思うんですけども、そこはもうい
やいや、もうね、そう、理事長という職をね与えていただいているんで、その彼やっぱり任期中っていうのはやっぱりね、うんうん、全うしたいと思ってるんで、やっぱり先頭立って行政の方にも、うん、あのものを言っていかなきゃならない立場でもあるので、そのためにもやっぱり先ほども申しましたけど、この業界の底上げ、
うんうん、
認知されたいっていう思いが強いですね、
なるほど、はい、まあ、そこはね、うん、もうその共同っていうところは、まあ、言い合ってっていうかね、
うん、
ちゃんとそこで意見交換ができる場があるっていうだけでも大きな前進だと思いますし、うん、まあ、新会理事長はどんどんまた改革を、一方で京都市の方も
改革って言われた
ね、京都市の方もそういうようなちゃんとねステップを踏んで精神巻き込んで、
そうですね、
巻き込んでやってると、
はい、やはり10年後の京都を環境の街にしようと、まあ、その観点から何をしていくかということになろうかと思います、でその際、まあ、行政だけが一方的に決めるんじゃなくて、
うんうん、
いろんなお声を聞かせていただいて、
はい、
で一緒に、まあ、取り組んでいくと、当然これは排出される事業者の皆さんも含めて、もうオール京都で取り組んでいくというふうに、そういうことが必要だと思っております。
いや、じゃあそうだと思います。
いい言葉ですね、オール京都。
いや、オール京都そうですよ、オール京都。だからやっぱり一人一人をもっとね、10年後とか20年後、その将来ね、長期にわたって自分たちの暮らしがどうなっていく、どうしたらいいのかっていうことをちゃんと捉えていかないといけないですね。考えてい
く、
想像力を持たないといけないと思います。もうね、終わりの時間がもうかなり近づいて、いやあっという間
あっという間でですね、
あでしたね、
まだまだちょっと時間が足らないような感じなんですけどね、
今日はもう コロナ。
こんなん、
ま、もんで。
こういう、
またこういう機会ね。
これもう一度ね。
もうちゃんと設けてまた話を、ね、今進捗を聞いていきたいと思います。
そうですね。
本日は、京都市環境政策局事業ごみ減量担当局長、前回に引き続いてですけれども、黒田さんと、京都環境事業協同組合理事長の新川さんをお招きしてお話を聞いていきました。本日はどうも。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも。